私たちを愛して十字架にかかり3日目に死ぬ力と磨いておられたイエス様に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。オンラインの方はこんばんは、こんにちは、おはようございます。ですね、1月1日に長崎教会では特別礼拝を持ちましたが、あちらこちらで特別礼拝を持っていたと思うんですけれども、東京でも特別礼拝がありまして、そして先週ですね、オンラインでの礼拝が東京カリスマ聖会が東京で持たれました。でその時同じことをパウロ牧師は説教されたみたいですね。ポイントはですね、時ということを言われたんですね。時ということをね、で時ということで3つ言われまして、1つは、この時代、ね、世界、日本の時、世界の時、今時代のことを言われたんですね。どういう時代なのかということですね。それからもう1つは教会の時、その時代とともに小児科クリスチャンセンターという教会の時、東京なら東京アンティオ教会の時、神の合わせ方で神の住めなさい教会というこの時ですね。あとは個人の時、一人一人の時があるということですね。でその時をしっかりと捉えて、その今の時を知って、その今忠実に行っていることが本当に大きな祝福になっていくということを言われたんですね。で一つはこの時代の時ということなんですけれども、じゃあ今日これからのこの礼拝の後ですね、聖書の前にいつもやってるんですけど、今日から黙示録を学ぶんですね。これは2010年の10月号なんですけど、ちょっと古いですけれども、その時の雲にして、ここから黙示録の連載が始まって、1年ちょっと続いて、でまた今その後の歩行でね、新しく開かれたことを今何回かシリーズでやってますけども、それをずっと学んでいこうと思っています。でその時にね、この2010年の10月号に面白いことはね、その黙示録のところにね書いてあるんですよね。景況のことが書いてあるんですけれども、何かというとですね、時は近づいていますとね、その再臨の時、景気の時ですね。で今こそ再臨に目を向けるべき時です。近年、これ2010年ですよ、世界に大きな地震とか洪水等の災害が増えていますが、それは再臨の近づいている印でしょうと、ね、でうんぬんと書いてあって、でさらに大きなそういう困難が来るとか書いてあるんですけど、この翌年の2011年に3月でしたよね、東日本大震災が起こったんですね。で九州に住んでると、ちょっと向こうの人よりもこうあれが弱いんですけど、インパクトがね、何かというと、明らかに聖書から見て今終わりの時代の時に来ていると。でおそらく再臨とか景況という問題が、私たちの子供たちにとってはもう全然現実の問題となってくるであろうという時に来ているということが分かるんですね。でこれはね、クリスチャンの人はしっかり目を覚ましておかないといけません。そうでないと、今まで再臨再臨ってことを言われていて、この本にも書いてあるんですけどね、2000年はないと言ってたクリスチャンがいたと、ノストラダムスの大予言とかあってね、とか2000年があったと、でなんか冷めてると、で狼少年じゃないけどね、ああ再臨だ再臨だって来なかったから、もうみんななんかね、もうまあまあまあってこう、なんかもういつか来るだろうけどってなってるけど、そしたら本当に来てしまったら大変なことになるってこと書いてあるんですけど、本当にそういうところがありまして、今言ってるのはね、聖書から見て、聖書に書かれていることが本当に起こってきていると、ということを感じるわけですね。だから明らかに私の子供たちの世代は本当にその聖書に言っている再臨、いわゆる世の終わり、黙示録の時代にが来る可能性が非常に高い、断言はしませんよ、私は心の中ではそう思ってますけれども、ね、断言はしませんが、その可能性が非常に高い、私個人的には まずそう間違いないだろうと思ってるんですね。でそういう時代だということをまず一つ知っておかなきゃいけないと思うんですね。その上で教会の時なんですけど、教会は始まって30年経ったんですけども、もう31年目に入りましたね、15年になりましたから。で何かと言いますと、明らかに、ね、時が変わったんですね。というのは、一番最初の頃予言されていたポーランドのことが現実に開いてきたと、一番最初から語られていたユダヤ人伝のことが実際に彼が開かれてきたと。で日本の例の戦いに関しても、12月29日に最後残っているところが終わりまして、あとは東に北に行って宣言をしたら完了するんですね。でその後何が来るかといったら、リバイバルの働きに具体的に入っていくということなんです。でその何か兆候と手応えはね、私伝道してて感じるんですよね。人々の反応とか応答が違うんですね、はっきりね。これはだから明らかにこのちょっとね、時が変わってきたということと思うんですね。で面白いんですけども、あるオンラインされている方が、ね、今オンラインされている方がいらっしゃってますよ。オンラインされている方がですね、その実は12月29日にある場所の、ね、例の大会をやったんですね。そのことはあんまり公に言ってなかったんです。妨害が入っちゃいけないと思ったからね。そしてそのオンラインされている方が、その12月29日の日から毎晩悪夢を見るようになったんですね。でそのこと知らなかった、毎晩毎晩悪夢を見るようになって、なんか聞いたらですね、亡くなった方が呼びに来るんですって順番に 前番組で本人にとってはし、なんかちょっとシビアなこと で、隣に寝ていたご主人が、その、うなされてるから、心配して起こすんだけど、毎晩そういう感じになってしまうってことね。それで困っちゃったわけですね。それで、まあ、ある牧師の方に相談してね、朝日教会のね、そしたらですね、その方が分かって、その方は僕じゃ知ってるからね、いつからですかって言ったら、まあ、月曜日だったら月曜日からですって言ってね、えって言ってね、思ったそうですね、オンラインしてるだけなんだけども、でもちゃんと教会の一部なんだなと思ったってですね、だから知らなかったら、いや、実はそれはね、その時にこういうことがあったんですよって言ってね、それでその、ね、あの、牧師の方がね、感心しちゃってね、いや、本当に教会の一部ですねとか言ってたらね、そのオンライン人が言ったそうです。監視してないで祈ってください。それでお祈りしたそうですね。真剣にね。真剣に祈ったそうです。そしたらですね、ね10分か10分か20分か祈ったんでしょうかね。祈ったら、その晩から全く見なくなったんですね。何を言いたいかったら、見事なぐらいの、まあ、いわゆる私の言葉で言えば逆アタックというんですけど、本当に的を突くとね、逆に攻撃が来ることがあるんです。まあ、あの場合によったら、死傷者が出ることさえあります。本当に的を突いた大きな例の戦いというのはね、国レベルの例の戦いとかね、で今回は国レベルの例の戦いだから、で明らかに、あの明らかに神様はこの、ねなんかね それは一つの、ね、分かりやすい証なんですけど、何か神様が、ね、起こそうとしているなということを感じるんですね。でこれから、ね、地の手が動き始めると思います。で長崎でも、ねあのまあ、個人と関係性ある方 の、ね、あのお家のね家計の例の縛りに行ったんですね。でよくあの一般的には遺伝というのがあるじゃないですか。例えば親が癌だった、自分も癌だったとかね、病気ね、遺伝、私は遺伝は認めます、ね、と同時にでもね、遺伝だけでは解決できないものがあってですね、なんかみんな離婚してたら同じように離婚してる、 お酒でやられたらみんなお酒でやられてるとかね、ギャンブルやったらギャンブルやられてる、よくあるわけですよ。でもちろん人間だから見て育ったからっていう部分もあると思います。そうでしょう。でもそれだけでは言い切れないことがある。はっきりね、家計に働く霊ってあるんです。で霊は悪霊ですよ。今言ったのは精霊じゃなくて、悪霊はね、死んじゃうとその人が死んだ人にはいないのです。そこから離れるわけですね。そしてどうしたって、その子孫、子供や伴侶や家族に今度は来るわけですね。だからある霊的な同じようなことが起こることがしばしば起こる。もちろん遺伝もあるでしょうし、見て学んだってことももちろんあるでしょう。でもはっきり霊的なものが絡んでることってのは皆さんが思う以上に実はあるんですね。でこういうことはね、私ぐらいの世代はね、なんか言うとね、極端って思われる傾向があるんですけど、今の若い世代はね、逆に例の話をすると食いついてくるんです。時代は変わりましたね。私あるね、あの兄弟に教えていただきました、妖怪ウォッチングっていや私全然知らなかったんです。全くで今は誰もに分からないんですけど、分かる人いますか？私はすっぱり分からない。これ小学生以下の子供たちの中でものすごく流行ってる、知らない子がいないっていうぐらいの漫画だそう。漫画ですよね。アニメだ。アニメって漫画ってアニメですね。だからこの妖怪ウォッチングってのはものすごい可愛いキャラクターなんです。ものすごい可愛いキャラクターなんだけど、このキャラクターの一つ一つの名前は全部本当にいる悪霊の名前なんですよ。恐ろしいですよね。で、霊の世界ってね、名前なん、あの、ね、私エス様は何よって祈るけど、やりませんよ。やりませんけど、ね、こうなんだかって言いたくないからやりませんよ言ってこう言うじゃないですか。学会の人がなんて言って、ね、もう学会の時言うわけですね。でいろんなあるじゃないですか、いろんなね、そういう悪霊の名前を呼びながら更新するわけですね、あの例の世界でね。で小さい子供たちが可愛いキャラクターを見ながらなんとかなんとかとか言ってたやってるけど、実はその時知らないで悪霊の名前をいっぱい覚えて悪霊の名前をいっぱい言うようになってるんですね。恐ろしいですね、サタンの策略というか。これ、ね、明らかにね、ちょっと時代が変わってきたんです。はっきり。これは。で、明らかに霊的なこと。で、子供たちに霊の話をするとね、我々の時代はそうじゃなかった。なんかね、おかしい、ちょっと変な人って感じで、今は違う。そういう話をこうやって食いついていきますもんね。で、テレビでもね、あんまりめったに見ないけど、たまに見るとドラマがね、なんか、死後の世界から来た人とか、なんかよくわけのわからん。私たちの時代の織田信長って言ったらね、なんかそういう、ね、感じだけど、今は魔王とか言ってですね、霊的な世界と絡んでやってるんですよね。ひえーと思いますよね。明らかに時代が変わってきたんです。でそういう霊的な世界って本当にあるんです。で日本はそれはね、あまりこうね、サタンが賢くてこう覆ってたんですけどね、なんかはっきりもちょっと現れてきてる。でね、ある家の家計の霊の縛りに行ったんですね。まあ具体的なことはちょっともう省きます。ね。それで、あることをやったんです。だからその方のおばあちゃんに当たる人が、30年代だっけ ?40 年代だっけ ?30 年代。20年間、すみません。20年間全く耳が聞こえなくなってたんです。 それも霊的な体験からね、なんかある霊的な体験をした後、聞こえてたのが突然聞こえなくなって、20年間全く聞こえなくなったの、両耳ね。それで例の縛りをやったでしょ。そんなことおばあちゃん何も知らないんですよ。だってね、言わないから、ね、終わったんで、いつやったかも知らないんですよ。で、例の縛りが終わったその時間におばあちゃんが突然言ったんですね。あれ、なんか聞こえた、聞こえる気がするって。あ、びっくりしましたよね。びっくりしちゃいけないんですけど明らかにね、まだ感知してないんですけど、私日本の例の戦いが完了した後にこれ奇跡始まるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、明らかにちょっとね、時が変わってきたんです。で、私はあと高齢の方々が次々に救われてきていることと天に召されてきています。で、天国がはっきり開かれてきていますので、明らかにこう変わってきたんです、時がね。で、今再臨が近づいてきてて、いよいよ景況の時、災いの時が近づいてきてますので、その前の道どないをしないといけません。ものすごくの人たちが救われる時代がやってこうとしていますね。同時に迫害が来ますけど、で、それのための道どないをね、神様してくださって、で、その時に今日なんでここを開いたかというと、ポイントになるのが、その一番最初イエス様が来られた時の目的は十字架に変わるためでした。私たちの罪をあがって天国の扉を開くためでしたよね。その時神様がその一番大事な十字架に向かう時に用いられたのがロバの子、転ばなったんですね。まあ、いつも言いますように、転ばを選んだのは転ばないためっていうのもあるけど、それとともに、そのなぜ転ばを選んだのか、同じように再臨の前に私たちが転ばのようになる時に、神様私たちを通してこのね、たくさんの人たちに救いを、助けを、奇跡をね、表してくださるんですね。それをね、見ていきたいと思ってるんですね。で、聖書に入りますけれども、その前にちょっとだけね、この雲日ですね、今月号、今月号の雲日のことをちょっとだけ紹介して聖書に入ります。これ2月号ね、今月号というか、まあ2月号、1月早いのが出ますから、一番最初のところに関東圏がありますけど、今回は福岡のイスラエル小須田牧師、この前ハワイに行ってこられました、12月にね。その時の証も入って書いてありますので見てください。それとね、もう一つはね、カンボジア個人のことが今回出てるんです。で、これが筑豊に行った時の、筑豊でルツ前田さんが話された時の証が出てるんですね。で、すごく良かったんです、それが。で、それがね、出てる、あとでちょっとね、紹介したいと思いますけど、ぜひね、ご覧になってほしいと思います。僕はやっぱり特別な感動を覚えますよ ね、まあ、それがありますので、雲の字の方がいつも紹介するの忘れるから、ね、それで聖書に入っていきたいというふうに思いますけれども、ルカの福音書19章のところですね、こちらに出ると思いますけれども、28節から見ていきますよ。これらのことを話して後、これらのことっていうのはその前の話で、その前には何かというと、1ミナで10ミナ儲けた人、5ミナ儲けた人、神様を怖くて隠した人、その3つの話が出てきて、そして5ミナ、10ミナ儲けた人、5ミナ儲けた人にはよくやった、良いしもべだと言われて、隠した人にはね、厳しい、あなたは厳しくて砂漠から隠しておきましたって言ったら、なんで銀行に預けなかったのかって言ってですね、あなたの言った通り、そのあなたの言葉によって砂漠をって言ってね、取り上げられちゃうって話が出てくるわけですね。で、お会いの時代、神様私たちに与えてくださっているものをどうぞ用いてください。日本人は呪われた顔をね、爪を隠すっていうふうに言いますけど、私クリスチャンは与えられたものを神のためにどんどん用いましょう、ね、で、1しかなくても用いると神が増やしてくださいます。神様はどんどん増し加えてくださるので、ね、用いていってほしいと思います。で、例外なくどの人にも神様は賜物、能力、ね、与えてくださっています。で、今小さくても用いる人はどんどん増えていきますので、ね、どうぞ、ね、用いていってほしいと思いますね。まあ、そのことは書いてある。で、その後に何て言ったら、イエス様はさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。これは十字架に変わるためです。イエス様が一番大事な仕事というか、一番大切な使命に生きるためにエルサレムに来ました。で、その時にロバの子に乗るんですけども、オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、ベテパゲとベタニアって名前ですね、村の、ね、に近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われます。二人使わすんですね。向こうの村へ行きなさいと。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れて行きなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい、主がおいるようなのです。そしたら渡してくれるということを言ったわけですね。で、ここで主がこの転ばのロバの子を必要としている、転ばを必要としていたわけですね。この転ばに乗ってイエス様はエルサレムに上するんです。で、このエルサレムに上というのはですね、 十字架にかかる時で最後のクライマックスの1週間でイエス様が一番こう、ね、みんなから称賛されてるんですね。ほだなほだなって白の枝の木を持ってね、その同じ週に十字架にかけられちゃうんですけども、だから一番なんて言いましょうかね、イエス様のクライマックスで華やかな時なんで、その時にイエス様はあのいつものようにロバなんですよね。馬じゃなくて、ね、しかも転ばなんですね。今で聞きましょうか、普通だったらそういう時どうですかというとね、リムジンですよ ね、リンカーンかなんか乗ってきて ね、あのいつも言いますゴルガチョフが長崎に行った時ね、すごい乗ってきましたもんね。そうでしょ。ところがロバっていうことはですね、しかも転ばだから運動がありますでしょうか、鈴木の K ですまあダイハツでもどこでもいいですね、別にあの鈴木のマシモじゃないんですけどどこでもいいですけど、ね、まあ、K 乗ってきたって、やっぱりちょっと違いますよね。そうでしょなだからこれ面白いんですよね。イエス様はね、馬じゃなくて転ばに乗ってやってきた。でしかも主がおいでよって、その転ばが必要なんだって言ったんですね。で今日ちょっと2つね、いろんな話をしてみます。今日はね、ちょっと今まであまり言ってないことを見てみたい、ね、この転ばに こう言ったイエス様、まだ誰も乗ったことのないって書いてある。まだ誰も乗ったことがない。もちろんロバっていうのは人が乗るっていうのも荷物を運ぶんです、基本的に、ね、基本的にあのロバは荷物を運ぶんですけども、しかしまあ人が乗ることも稀にありますけど、ここでまだ誰も乗ったことがない、おそらく荷物もまだ運んでないんでしょう。この場で体験してないし経験してないんですよ。で経験してないってことはやっぱ怖いですね。乗る方も怖いし乗られる方も怖い、ちょっと不安もありますよね、経験してないわけだから。ところがそのまだ誰も乗ったことがない、経験の全くない転ばを連れてこいと言った。で皆さん、自分は経験してないこととか あんまりやってないことの場合はやっぱりドキドキしますし恐れますし、大丈夫かなと思いませんか。でそういう時はどうします、クリスチャンならどうします。そう、祈るんですよ、祈るんですよ。で、ね、経験がない、まだやったことがない場合はね、クリスチャンなら真剣になるんですよ。大丈夫かしらと思って、で例えばですね、浦上天主堂でね、殉教生活やったことが、今西高でやってますけどね、でその時 PA っていうのがあってですね、トシア牧師と当時光牧師もいたんですけどね、あの平田牧師から教えてもらって、もう PA は何回かやってたんですけど、ああいう広い場所でやることはなかったので、で彼らはですねドキドキしたわけですね。これで言ってました、真剣に乗ったって。さっき第一杯聞いた時もうなずいておりましたから間違いないでしょう、真剣に乗ったわけです。でしかも平牧師が後ろでこうやってこう、うんと僕も構えたわけですね。平牧師ってのはあのものすごく優しい人ですけれども、すごい怖かったんです、ね、それで見てたからね、ドキドキしながらね、必死にすがる思いでやったそうです。でね、なんかちょっとリハーサルとかやった時はうまくいかなかったみたいで真剣に乗ったそうですね。そしたらね、ものすごくうまくいったんですよね。で終わった時に平牧師が後ろから来てね、何悪いかと思ったね、よかったよって来たことがあるね、ものすごくそれ嬉しかったって今でも覚えてるって言いましたよね。あのやったことのないこととか未経験だと真剣になるわけですよね。もちろん神にすがるんですよ。で神様が用いるとは本当に神にすがる、神により頼む人なんです。能力があってもなくても神にすがる人は神が働かれます。でこの転ばっていうのはね、まだ誰もなったことがなかった、全く経験したこともない世界だけど真剣に乗るわけですね。だからいいわけですね、これね。でもう一つはね、ロバの子がつないであるのにつないでたわけですよ。でそれをほどいてこいと言ったんで、つないであるってのは当たり前は当たり前なんです。転ば放っておくとどうなるかというと、どこ行くかわからない、それこそ転ばないで転んじゃうってわけですね。どこかわからないわけですね。で子供でもね、日本はあんまりないけどね、海外行くとよくね、子供ね、こうね、後ろに紐つけてね、こうやって歩く。で、ね、ピッとこう戻したりしてね、分かられますよね、海外生活された方はね。よくある、本当に。ね、日本じゃあんまりしませんけど、よくやるんです、これは。で、なったら、あるとこ以上行かないよね、こうやってね、持ってピッて引っ張ってね、やるわけですね。つまり、ほっといて危ないわけ、どこ行くかわからないから。まあ、赤ちゃんなんか特にそうですよね。だから、柵を作っていたり、ね、日本はあんまりないけど、ベビーシッターがあったり、ね、日本の場合は保育園という形になるでしょうけど、やるわけですよね。で、ほっといて危ないわけですよ。だから、つないでおくのは、転ばをつないでおかないとどこ行くかわからない。そうでしょ？当たり前は当たり前なんですよ。でも、いわばつながれちゃってるんですよね。で、そのつながれてるのを外してきなさいって。自由にしてあげなさい。だけど、ただ自由にするんじゃないですよね。イエス様が乗るから連れてこいって言ったんですよ。で、この転ばの使命は、イエス・キリストを乗せて、 エルサレムに入場することだったんです。でこのロバの人生ロバ生においてこのイエス様を乗せてエルサレムに入るってことは彼の、まあ、人生じゃなくてロバ生の最も重要な使命だったんですよ。使命に生きるとき鎖から断ち切られて解放されるんです。人はほとんどの場合縛られています。目に見えないものに、家族は縛られているのはね、家族は温かい守りの場合もあるけど、場合によっては縛りになる場合もある。いろんなものに縛られている。でも神の使命に生きるときにそれから切られるんです。で神の使命に生きないで鎖を外したらえらいことになるでも本当に神の使命に生きるときにはですね、で皆さんね、使命のない人は一人もいないんです。でも皆さん、伝道者や牧師が使命に来ているわけではありません。神の使命のサラリーマンもいるし、お医者さんもいるし、八百屋さんもいるし、学生もいる。今置かれている場所が本当に神の導かれた場所ならば、あなたはそこは使命として生きているんですよ。でその使命に生きるときに鎖から切られていいわけですね。で、イエス様はね、この時ね、繋がれているロバをね、外して私のところに連れてこいって、彼には私が乗らなきゃいけない使命があるから、その鎖を外してきなさいって言ったんですね。でね、鎖を外して、ね、使命の中に来ていただきたいんですね。神の使命に生きるとき本当の人は自由になるんですよね。さっき前田さんの話をしましたけど、どの人でもいいんですけど、ちょうど前田さんの話をしたから、長崎いる頃、前田さんはですね、暗くなくてそれなりに明るいし、忠実に奉仕をされる方でした。ところが、説教前になるとね、突然なんか人は変わるんですけども、苦手だから。でもね、別に普通の人でした。ところが、カンボジア行ってからの彼女を見てるとね、本当に自由になりました、見ていて。いつも言うように交渉はバンバンするし、本当に明るいんで、今回5年間かなりクリスとか通った後だったこともあって、一皮どころか二皮か三皮ぐらい向けて次の働きに入っていったなって感じがしますけれども、本当に自分の使命に生きるときに人っていうのはね、輝いて生き生きするんだなってことをすごく深く感じます。で皆さんね、その使命に来てらっしゃるでしょうかね。で神様ね、一人一人にその使命を持ってる。でその使命に応答していくと、そこに生きると、つまりイエス様を乗せてイエス様と一緒に歩くと、私たちは自由になるし祝福されるんですね。これをね、知っててほしいんですね。で、もう一つね、でちょっともうちょっといきますよ。ね、で主がおるようなのですと言って、二人が32節、使いに出されたこの二人は言われた通り言っていました。そしてイエス様が話された通りだったと書いてある。でロバがいたわけですね。でロバの子をほどいていると、その持ち主がそれは言うでしょうね、なぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言ったと。ね、隣の村ってどこだろう、村じゃないけど町、隣の町はイサヤか、イサヤに行って、イサヤの高速降りたらすぐのところに刑が置いてある、鍵ついてるから乗っといてって言ったらですね、乗ろうとしたら持ち主がね、何するんだお前って言ったらですね、ね、いや教会でいるんですって、じゃあ貸してくれるからってそういうことですよね。だから普通かありえないじゃないですか、ありえない。でも持ち主が聞いたわけですね、なぜこのロバの子をほどくのか、持っていくのか。そしたら、ね、言われた通り弟子たちは死が降りようなのですと言った。この後書いてないけど、他の福音書にちゃんと書いてある。そしたら使わせてくれたって言葉が書いてあります。他の福音書では言語中じゃなくて使わせてくれたって訳なんです。つまり言われた通りだったんですよ。言われた通りで、言った通りすると言われた通りになったんですよ。でここでね、今日の3つのポイントなんですけど、大事なことがあって、この2人の使いは言われた通り言ったら、まさに言われた通りで、言われた通り言ったらその通りになったんです。これ我々はねさらっと読んでるけどね、こういう体験すごく大きいんですよ。皆さん神様を知ってますか？知識的にじゃなくて体験的に。私はスキーしたことないんですね。でうちの今日いないな、ね、ちょっとね、ねスノボが好きな子がいるんですね。ですごく好きなんですね。で私スキーしたことない。ウィンタースポーツダメなんです。スケートちょこっとしたことあるけど、夏のスポーツはね、野球もやったし、サッカーもやったし、いろいろやったんですけども、球技はたくさんやりました、ね、バレーボールもやったし、バスケもちょこっとやりましたけど、だけどウィンタースポーツやったことないんです。じゃ知らないかというと、スキーのこととかオリンピックとか本も読んだりしてて知ってるんです。知ってるけど知らないんです。わかります？ということ、知識としては知ってるんです、ね、 で、助太がここでこういうふうにやるといいんだとかね、理屈はいくらでも言いますけど、やったことないから知らないんです。わかります？言ってること。キリストのことを知識として知ってるか本当に知ってるかは全然違うんです。で、本当に神を知ってる人、本当に死を体験してる人ってのはどういう人かというとね、この二人の使いのような人なんですよ。イエス様にね、行ってこいって、それじゃあロバの子いるからね、ほどいてこい、何か言われるから、その時主がお嬢だって言ったらいいんだ、そしたら返してくれるからって、返してくれたら使わせてくれるからって。行きますか皆さん私さっき言いましたよ、言いましょうか、伊勢原に行ってって、ほんしたら、例えば小渕牧師のお家に行ってね、その前にキレが置いてあるから、鍵ついてるからね、乗ってきて、何か言われたら木原さんがいるって言ったら貸してくれたら、まあそうかと思って行くでしょうけど、そういうことじゃないですよ、これね。行ったらそこにロバの子がつないであってね、ちょっと持ってこいって、そして主がいるんだ、必要だって言ってると言ったら貸してくれって言うけど、そうはいかないよね普通ね。でも従ったんですよ。で、従う時ね、2つあるんです。ものすごく納得できて、あ、そりゃそうだと思って行ける時と、そんなことして何になるのとかね、よくわかんないなとかね、そういうことしたらかえってなんかおかしい人と思われるんじゃないかしらとかねって思いたくなる時があるんですよ。で、納得できる時は難しくない。そしたらきっといいなと思う時は喜んでできる。でも、とかね、ここで歌うのとかね、私がやらなきゃいけないのとかね、ありませんか。でも確かに神様を唸してきた時、それに応答する人は、それに従う人は、そこで神を体験するんです。まさに神の言葉は本当だって、本当に神様生きてるなってこれ体験するんですね。この二人の人がそれを見たんですね。で、皆さんね、神の言葉に応答してるかどうかってね、決めるんですよ。これは。で、会計でね、コンピューターがいる。で、会計のコンピューターはね、あんまり性能良すぎちゃいけない。なぜか、エードブが使いたがる。他のとこ使えたら会計だけで使えるコンピューターって他はいらない。他の要素は一切なくして会計だけ使うコンピューターを使おうってことになったんですね。なんか祈ってね。で、実際のことからもね。だから で調べてもらったら7万円くらいだってことだったんで、祈ってたらね、司法に載せなさいってことが司法に載せたの。ね。で、私なんかね、あんまり好きじゃないんで、そういうの。私は肉的には。ね。なんかお金くれって言ってるみたいで、あんまり嫌なんですよ、そういうのはね。でもなんかはっきり示されたのね。そしたらね、そのための献金が来ましたよね。感動しました。で、今日会計報告出ると思いますけど、繰り越し金が多いのはね、その繰り越し金で会計のね、パソコンと、あとそこにちょっとエイドもいろいろ買おうと思ってたから、繰り越してあるんです。そしたらちゃんと来ましたからですね、その分のお金は他のことに、主の働きのために使えるわけですよね。で、載せてなかったらですね、きっとなかったと思うんです。で、私はね、本当に思ってるんですよ。捧げた人は祝福されるし、これすごい祝福されたなと思いますよね。小さなことと思うでしょうけどね、私にとってはね、載せるってことはね、ちょっとね、自分の肉は嫌なんけど、でも神様おっしゃるから載せなきゃと思って載せたんですね。なんか他に促しがあった人いませんかで、ね、何かってね、これ、主がおっしゃったことに応答するかどうかって、やりやすいこととやりにくいことがあるんですよ。で、このことは自分はできるけど、こっちはちょっと嫌だなって、でも確かに神がおっしゃったと思ったらそれに応答するかなんです。で、皆さんご存知のようにね、さっき言いました前田さんのね、あのことは何度も話しましたけど、彼女はカンボジアは忘れたくらい嫌だった、怖かった、嫌だったより怖かったんですよね。で、フィリピンは大学生の頃行ってたから、大学生じゃなくて若い頃行ってたから、あ、すごく馴染みがあるなと思ってよかったけど、ね、カンボジアはちょっと怖かったわけですよ。嫌っていうのも怖かったんですよね。わかります、気持ちが。そしたらカンボジアってすごく言われて、まあ、実際行ってみたら、あ、なんかすごく馴染みがあるなと思った。でも本当に内戦があったりして怖かったんですよ。でも行ったでしょ。その時 100% こう喜んでいったかというとね、怖いけども間違いなく見殺だからと思って、喜んでるけど怖いんですよね。で、行ったわけですよね。そしたらね、本当に祝福されました。で、前も言ったと思いますけどね、これね、最後にやっぱりこう感動なので、こうちょっと見たいことあるんですよね。でも何かというとですね、この、ね、人のためになる仕事に就きたいってね、これは筑豊で話した時の話なんです、ね、で、その最後の方ね、最後に一番最後にこういうこと言われて、前田さんね、最後に何人かの子供たちが作文を書いてくれました。その中の一人の男の子は兄弟がいるんですが、お父さんが亡くなって、そしてその後お母さんは子供たちだけを残して行方不明になりました。 お母さん責めないでください。本当に辛かったんだろうと思います。これね、我々の理解を超えるぐらいちょっと厳しい、あのカンボジアの田舎の方ね、昔だから、まあ、貧しかったから、ね、で 家を出て行かれたんですねって。どこにいるのか分からず、子供たちは自分たちだけで生活をしていたようです。親戚もいることはいるんですが、それほど助けはしてあげられない状況でした。親戚だってもう毎日生きていくのが精一杯だからね。でその時に情報をもらって、その情報をもらって私たちは彼らに会いに行きました。で私たちはその兄弟の中から、女の子はおばあちゃんがどうしてもということで親戚の方と一緒に残って、男の子たちだけは私たちの個人に来ることになりました。おばあちゃんはね、女の子だけは話したくないと言ったんですね。で女の子たちも一緒にね、あの来た個人に来た方が安心だからって言ったんだけど、おばあちゃん女の子だけ話したくないって言ったので、男の子だけを連れてきたんですね。で、ね、でそれで男の子を連れてきたんですね。で、で個人に来ました。その中の一人が、3人いたんだと思いますけど、一人真ん中の子だと思います。書いていたこと、その子が書いた作文、その子が書いてきたことなんですが、本当に僕を選んでくれてありがとう。それまでは毎日何を食べたらいいんだろう、毎日仕事があってくたびれて休む時間もなくて学校にも行けなくてどうしたらいいんだろう、いつもいつもそのことをばかり考えていた。でも僕は個人に来ることができた。屋根があるところで眠れる、学校も毎日行ける、ご飯も何の心配もなくて毎日毎日3食食べられる。本当に僕は嬉しい。本当に僕を選んでくれてありがとう。だから僕は将来人のためになる仕事に就きたい。そういうふうに書いてくれました。これ読みながらね、あの読みながらというか、あの前田さん言いながら、ここね、遅刻の時はね、泣かれてました。でまた驚いたのは、その親戚のね、これ彼の親戚の方が言うんですね。彼は大丈夫ですかって、今のこのことね、彼は大丈夫ですか、問題を起こしていませんか。来るまでは本当に手に負えない兄弟の中でも問題児でした。大丈夫ですか、個人ではどうしてますかってこう心配して言われるんですけど、誰のことを言ってるんですかと反対に聞き返したんです。わかりません、どの子ですか。そうしたらその文章を書いてくれたその男の子のことだったんですね。メインって言うんですけどね、個人に来てからそんなことを言われてもわからないくらい彼は本当に喜んで、とっても素直で、そういう問題が個人に来る前まであったんだってみじんも想像することもできないくらい本当に喜んで生活しています。この子は学校で3番、今カンボジアのプノンペンはすごい教育が進んできていまして、まあ、日本と比べてあれですけど、1番と2番の子はリッチな家の子で、塾に行かせてもらってるんです ね、あの貧乏さが激しいから、で先生がこの子は塾に行ってたら間違いなく1番になる、どうしても大学に行かせてやってくれって学校の先生が言うんです、この子のことを。だから行かせてあげたいと思ってますね。メーンという男なんですよね。で、僕を選んでくれてありがとう、これは彼の言葉なんですけれど、今個人にいるみんなの言葉です。それは皆さんのご支援によって彼らを支えてくださっている、そのことによって彼らは喜んで生活して僕を選んでくれてありがとうという感謝の思いを持つことに至っています。本当に心から感謝申し上げます。私たちの働きは1年2年で終えることはできない働きですけれど、彼らの成長を見ていただくことが皆さんに対する恩返しではないかと思っています。これからも彼らの成長を共に見ていただきたいと思いますし、息の長いご支援をいただければと心から願っています。また次はできれば子どもたちと一緒にここに立ちたいと本当に願っていますということを、ね、言われたんですね。これね、これその時の講演会をそのまま起こしてるんですけど、でこれは彼女が使命に来たからです。主のお流しに従って応答したからです。カンボジアって行ったことがないところに初めて行って必死に主に祈ったからです。戦争を体験して内戦を体験して、目の前で爆弾が落ちたり、あの弾が発射されたり、ね、あの何と言いますけど、一番近くのガソリンスタンドが炎上したり、そういう中で本当に神にすがって、そして神様に従っていった時に神が祝福されたんですね。彼女も祝福されました。生き生きしてますもんね、本当に生き生きしてますもん。そして子供たちも祝福されたわけですよね。で使命に生きる時ね、本人が輝くし他の人も祝福されるんです。でその時に納得できない、あそうだと思う時もあればね、とかね、そう私がするんですかって時あるんですよね。でも確認はしてください、本当に神様がね、でも確かに神様だと分かったら応答してほしいんですね。神はロバの子を選ばれました。誰もロバの子なんか選ぶと思わなかった。でも神はロバの子が必要だと言われたんです。神にすがる弱さを知っているロバの子、 そして、ね、この使命に生きて、それまでつながれたけど神の使命に応答して生きていこうとする子、そのロマの子を神選ばれた。でそういうのはね、あのこの二人の弟子のように私たちもその死の言葉に応答しているときに神の言葉の真実を見ます。私はロマの子のようにね、ある意味で弱さを感じたり力があったりするかもしれませんが、主に応答していきましょう。そしてこの Y の時代ね、すごいことが起こりますから、ね、使徒行伝よりももっと大きなことが始まってくると私は本気で信じています。私はね、高齢者の救いを見たいんです。90代80代の方々、それから70代60代の方々が救われます。それから若者たちの献身を見たいのです。10代、20代、30代、40代、50代まで言いますけど、私は50代だから若者を50代に言いますけども、ね、献身ってのは、何度言いますけど、牧師は何としてなんだけじゃなくて、本当に人生を神様に明け渡してね、神のために生きる、輝いて生きる姿を見てみたいんですよね。私ね、それが来ると信じてるんですね。てか、その時が近づいてきてると思ってるんですね。で、応答する人がいる時に、それが起こるんです。前田さんはカンボジアに行って、この子たちはね、このメンテ子は勉強できないので、ものすごく信仰的に熱心なんですね。で、ボッティって男の子はね、英語がものすごく英語ができる、通訳できる、英語ができる。で彼は、ちょっと前までは伝道者になりたいって言ってました。今は知りませんよ。しかし、そうじゃなかったとしても信仰はすごく生きてるんですよね。で、前田さんが言ったのは、おそらく彼らは、生きてることもおぼつかなかったし、生きていたとしても、信仰も夢も持っていなかったでしょう。まあね、神様の使命に生きるとね、本人が輝くだけじゃないんです。他の人たちに神の祝福が必ず流れていくんです。これどんな仕事であっても、どんな形であっても、その本当にその神の使命に応答してきてほしいと思います。で特にこの Y の時代、神がなさろうとしていることは小さくありません。私たちは小さいですよ。で転ばなんてのは、ね、本当に小さな存在じゃないですか。でもその転ばがエルサレムの時に持ち上げたんですよ。聖書の説教覚えてますか？マリアの行為がイエス様の清めの道となりと持ち上げたでしょ。面白いなと思うんですけど、どうもイエス様はそういうなんかすごいわけじゃないものを輝かして持ちてくださる、天才と言いましょう、プロフェッショナルですね。私は小さな存在だけど、その私たちを神様は本当に豊かに持ちてくださる。人々の祝福のために、神の栄光のために、ね、この方に応答していっていただきたいというふうに思います。自分を見て、あ、ダメだなんて思わないように、この二人の人がね、行くんですか。そう、まあ、転ばがいるとこまでいいですし、まあ、ほどいてこいってほどきますけど、何か言われたら死後を両立って言わないんですか。でその時もし、なんで連れていくんだって、そんな死なんて俺は知らないって言われてどうすればいいんですかとか ね、いやそんなの嫌ですよ、な変な役とか言ってね、誰かお金してくださいとか言ったらね、彼らは神を体験してないんです。これ分かります？神の言葉に応答した人が神を体験するんです。でちょっと時間がありますから最後にね、予定じゃなかったんだけど、日本人ってね、皆さん私賢いと思ってるんです。高ぶらないでね、私は連続的に賢いと思います。高ぶらないでください。でもね、賢い結果ね、信仰が弱いんです。計算しちゃうから、計算しちゃうから。私計算しちゃいけないって言いません。計算は必要です。家を建てるとき計算しない人はいるかって書いてあるから。でも計算結果、計算したら無理だなって、でも神がおっしゃるならやりましょうっていうことが必要なんですよ。神がおっしゃらないのにやっちゃいけませんよ。それは神道です。それは無謀と言います。それは神は責任を取ってくれません。自分が勝手なだけで。でも、神様がおっしゃるなら、そんなこと不可能は無理だって思っても、神がおっしゃるならやりましょう。っていうのは信仰なんですよ。私にそんなことはとてもできないって。私がそんなことしたって何なんだろうって。でも、神様がおっしゃるなら、私は自分は信じないし、そんなできると思ってないけど、わかりました。どうぞ使ってくださいって。応答する人を通して神は奇跡をなさいます。その人を通してその人の能力をはるかに超えることを表してくださいます。で、持ち上げたいと思いません？あなたを通して人が癒されたり、あなたを通して人が人生を回復したり、家族を取り戻したりしてほしいと思いません？いや、そういうの見たいですよね。見ると感動しますよね。そういうね、ことを神様なさろうとされるわけですね。どういうのなんね、あなたが本当に死のうとすると、あなたの家族の中に奇跡と癒しと回復が始まります。あなたが本当に死のうとしていけば、あなたが使わされているその場所で神の技が始まります。頑張れなんて言ってません。なさるのは神様です。でも応答するのは私たちです。神様は暴力団じゃありませんから、あなたに選ばせてくれます。応答してほしいんですね。主を信じて、そしたら神は必ず奇跡をなさるということを、ね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 イエス様はエルサレムの城という十字架にかかる時のその週、一番大切な週のエルサレムの城の時に、王の王として入場される時に、馬でもなくロバでもなくコロバを選ばれました。イエス様はまだ誰も乗ったことのない弱いロバです。未経験のロバです。でもそのロバの子を選ばれました。そしてあなたはこのコロバに乗られました。またつながれていたロバをほどいて連れてこられました。私たちもいろんな目に見えない鎖につながれていて、そしていろんな弱さや渇きを感じております。でもあなたが呼んでくださればそこに応答したいと心から願っています。今日一人一人を名をもって呼ばれるあなたが、どうぞコロバを選ばれたあなたが私たち一人一人を名をもって選んでくださって、呼んでくださって、それに応答する力を与えてください。そして本当に神様の素晴らしい祝福をお互いに見ていくことができるように、神の言葉の真実をこの二人の使いの人が言われた通りにって、神の言われた通りになったのを見たように、奇跡を見ていくことができるように導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの心の本当の願いを主の前に注ぎ出してください。じゃあその願いを聞いて答えてくださいます。天皇様、今お一人お一人にあなたあふれて心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、祝福を注いでください。シエスキリストの名によって心と体を癒されよ。背中の痛み、腰の痛み、エス様って命ずる、治れ。最近足がすごく痛んで歩くのがきつい方、足に力を注いでください。ある方の場合はウエイトを落としてください。主の恵みの中で。ある方の場合は足のくるぶしを強くしてください。そのどうぞ強めてください、強めてください。お仕事を祝福してください。境内で戦っている方が何人かいらっしゃいます。その方に、神様、あなたの御手を伸ばしてください。30倍、60倍、100倍となっておっしゃいましたから、文字通り30倍、60倍、100倍の奇跡を与えてくださって、その必要を完全に満たして勝利を与えてください。分裂がある人間関係に回復を与えてください。夫婦に、親子に、そして同僚に、友人との間に回復を与えてください。分裂と破壊の働いたところに許しと和解の力をイエス様って解き放ちます。回復を与えてください。イエス様何よって、イエス様って癒せるよ。イエス様って回復しなさい。聖霊様を豊かに導いてくださることをありがとうございます。とある方に関しては、自分の方から近づいていってあげなさい。見た目には強そうに見えていて、相手はすごく痛んでいます。あなたの方から近づいていってあげなさい。最初は突っぱねてきますけれども、実はこの中ではすごく助けを求めています。忍耐強くあなたの方から近づいてあげなさい。1回2回突っぱねられたからといってあなたはやめてはいけません。あなたが愛を持って近づくとき、和解と回復が始まります。それはあなたにとって生涯の祝福に変わるでしょう。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。はっきりと流れが変わりました。今までどんどんマイナスが増えていった方がいらっしゃるんですけど、安心しなさい。ここから流れが変わります。いっぺんにこのマイナスをゼロにすることが私にはできますが、あえてしません。私はこのマイナスを少しずつ減らしてゼロにし、やがて逆転させます。なぜ時間をかけるかというと、それはあなたが私を知るためです。私に祈りなさい。あなたの信じれるところで祈りなさい。あなたはその祈りを通して主が私が答え、あなたの願った以上のことをしていくのを見ていきます。そしてあなたはのうちに信仰が育まれていくでしょう。このマイナスがどんどん小さくなっていくとき、あなたの信仰はどんどん大きくなっていきます。私はそれをあなたの中になそうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。